2面100周年準備企画分かち合い劇呼ぶ木啓士の場合黙想と感謝の一日四旬節を迎えて間もない2026年2月23日月曜祝日13時よりカテドラル大名町教会大聖堂において福岡教区創立100周年準備企画、信徒による分かち合い劇、呼ぶ木啓士の場合が上演された。病を得た一人の信徒の苦悩を縦糸に、呼ぶ木のテーマをめぐる複数の信徒たちによる二つの分かち合いを横糸に織りなされた劇である。14時30分からは、安倍屋司教の詩式による感謝ミサが捧げられた。キャスト、スタッフ、司祭を含めた当日の参加者は約270人。終演後の分かち合い用紙にも計115人の方がそれぞれの呼ぶ木への思いを記してくださった。作者が現実に膵臓がんを告知され、余命宣告を受けた中で書き上げたという特別な背景を持つ脚本を、いずれも演劇のプロではない出演者12人と演出家がセリフと向き合い、祈りに支えられながら60分間の劇に作り上げた。感謝ミサの説教の始めに、皆さんが神の言葉を伝える道具となってくれたことに感謝します、と司教様が述べられた。劇の間、確かに聖霊が働いていたように感じている。何かしら悩みや苦しみを抱えている私たち一人一人が、苦しみの先にある希望という劇のメッセージを受け取って、自身の信仰生活を見つめ直す意義深い催しとなった。なお、劇への献金額は135,513円で教区に、また、ミサ献金82,131円は全額を大名町教会にそれぞれお渡ししたことをお礼とともにご報告申し上げる。教区創立100周年行事専門委員会、協力者辻部大輔、笹岡教会。写真、エンディングで希望の巡礼者を参加者と共に歌う演者たち。写真の説明、祭壇中央に大きなスクリーンがあり、その両側に演者の方々十数人が立って歌っています。写真終わり。福岡教区創立100周年に向けて、2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。教区法では、各小教区や団体、司祭、修道者、信徒が100周年に向け取り組んでいること、100周年への思いなどを募集、こちらで紹介していきます。創立100周年の情報は、雨季 QR コードからご覧になれます。福岡教区創立100周年のロゴマークと QR コードがあります。堤神父の思い出、人吉教会下田和弘。どんぐりのようなぐりっとした目を突き出し、そげんじゃろ、うん、と、次の瞬間、にこっと微笑む。こっちは完全に引き寄せられてしまう。カトリック茶山教会第6代主任司祭、堤陽吉神父は、長崎の稲佐山という小高い山のふもとにある悪の浦教会出身。子供の時はその山の中で悪道たちと走り回っておられたという。その勢いのまま、 小進学校、大進学校に入られたとのこと。大進学校では優秀な学生が多く、自分の成績は悪かったが、なんとか神父になれてのう、とにっこり。鼓神父は、とにかく豪快な人だった。神父らしくない神父だった、とでも言えようか。普段はいつも葉巻を離されず、あの葉巻独特の匂いをさせていた。糖尿病にかかってからは、アルコールは口にされず、もっぱら写真を撮ることを楽しみにしておられた。いつの教会のバザーだったろうか、抽選券の特賞に、自身の高級なカメラのセットをポンと出されたこともあった。我々信徒は目の色が異常に輝いてしまった。長崎出身であることに神父は誇りを持たれていた。我々数人を引き連れて、外目、当時長崎県西園木郡を巡礼された際は、特殊レンガで作られた王の教会を、こっちん人は、これは王のじゃのうて、うーのって言うとたい、と胸を張って語られた姿は、小さい頃の悪道そのものだった。写真、堤神父様の顔写真があります。写真終わり。司祭不在の時の集会祭儀司会者養成講座最終回、祈りを導く奉仕者を養成。2月15日、第4回集会祭儀司会者養成講座が大名町教会で開講され、これをもって本講座は最終回を迎えた。今回は、戸時真嗣神父、教区事務局長、西陣教会主任が講師を務め、実際の集会祭儀の進め方や、注意すべきことに特化した実践的な内容となった。中でも留意すべきことは、ミサと集会祭儀は全く異なるという意識だ。このことにおいて、講師は随所で言葉を変えて指導する。一部の例を挙げれば、司会者は基本的に内陣の外に席を設ける。ミサと集会祭儀を明確に区別する。手を挙げる所作はしない。主は皆さんと共には省く、などである。形式としてはミサに似てはいるが、集会祭儀はミサの再現ではなく、ましてやミサでもない。司会者は信徒の中の一人として、祈りのタイミングを示しているに過ぎないのだ。とはいえ、講師はこうも述べる。典礼には美しさも必要です、と。確かに、司祭の典礼は美しい。教授する講師の所作を見ていると、柔らかくよく通る声に加え、しなやかで無駄のない動きは美しい。この美しい典礼に招かれて、信徒はより崇高な祈りを捧げることができるのだ。そう考えると、イエス・キリストの所作は、どれほどの美しさだったのだろう。いつか集会祭儀を行うことがあるかと思うと、身が引き締まるどころの話ではないが、この言葉を忘れずに、滑舌と固い動きを良くしたいと願う。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。大楠教会、高橋徹。写真、ステージ上の仮祭壇で所作を説明する戸時神父。写真の説明、ステージ上に置かれた仮祭壇の中央で、講師の戸時神父様が受講者に向かって説明をしています。 写真終わり。教区典礼委員会、聖習慣の典礼を学ぼう。2月22日から3週連続で、旧カトリック神学院にて、西南学院大学西脇淳教授を講師に迎え、聖習慣の典礼と聖歌を学ぶ研修会が行われた。3日間ともに、最初の1時間は聖習慣についての座学があり、その後1時間は聖歌を歌うという2時間の研修内容であった。座学では枝の手術に始まる聖習慣の内容とその意味の解説があり、知っていることとはいえ、改めて聖習慣の重要性を確認した。特に聖木曜日から始まる聖なる3日間は、復活の聖なる徹夜祭までが大きな一つの祭儀であることを学んだ。宣誓式、十字架礼拝などの意味をラテン語に基づきながら解説されたことにより、改めて典礼の奥深さや豊かさを確認することができた。そのような座学の後に、聖堂へ移動しての聖歌の練習は意義深いものがあった。特に故高田三郎氏、作曲家、指揮者による典礼聖歌の構成を解説していただき、どのように歌うことが大切なのかを学ぶことができた。座学の内容を念頭に置きながら聖歌を歌うと、典礼聖歌に神の愛、キリストの愛を感じ、身が震える感覚で満たされた。今年の聖習慣、特に聖なる3日間と復活の手術に歌われる典礼聖歌の言葉一つ一つの意味を考えながら歌うことをお勧めしたい。受難の中に世の救いを感じ、神の愛、キリストの愛を感じることができれば、聖習慣の典礼が奥深く豊かなものになると思う。上水通り教会、中島冬樹。写真、指導中の西脇教授。写真の説明、聖堂の祭壇前で、西脇教授が手に持った資料を出席者の方に向けながらお話をされています。写真終わり。教区社会福音化委員会、正義と平和人権部門。カトリック教会はなぜ死刑廃止を目指すのか。2月28日、カテドラル大名町教会1階講堂で、カトリック教会はなぜ死刑廃止を目指すのか。主催、福岡教区社会福音化委員会、正義と平和人権部門をテーマにセミナーが開催された。講師は柳川智樹氏、イエズス会社会志牧センター職員。参加者は50人を超え、カトリックの信者以外にも、プロテスタントの方や多宗教の方の参加も見られた。開会挨拶の中で、安倍屋司教は、カテキズムに示されているカトリックの死刑に対する考えを話された。講師の柳川氏は、まず死刑をやめよう。宗教者ネットワーク代表者としてのこれまでの活動や体験を語るとともに、様々なデータを示しながら現在に至る死刑に対する人類の考え方の変化や日本の現状をわかりやすく話された。その後、カトリックとしての死刑廃止の考えを、聖ヨハネ・パウロ2世教皇の数々のメッセージや、前教皇フランシスコによる死刑は福音に反する との演説を紹介し説明された。柳川氏の講演後には、冤罪事件の発題がなされた。飯塚事件について沢田愛子さん、狭山事件について北原大輝さん、袴田事件について増井玲子さん、福岡事件について青木敦隆よりそれぞれ説明が行われ、質疑応答の後閉会となった。参加者からは、ほとんど知らなかったカトリックの動きを聞けてよかった。わかりやすかった。高校生など学生向けにも話す場があれば、今日学んだことをもとに死刑廃止に丸をつけられるようになりたい、など多数の感想が寄せられていた。社会福音化委員会正義と平和人権部門、青木敦隆、高宮教会。写真、説明をする講師の柳川氏、左。写真の説明、講堂の中央に、プロジェクターで映し出されたお話の内容を柳川氏が話されています。机に座った出席者たちは熱心に聞いています。写真終わり。